2018年6月10日発行、広報音画1156号。今回の主な内容は、特集、未来を変えるのは私たち、音画町の男女共同参画、水上の熱い戦い、第20回音画レガッタ記念大会、防災対策の進め、日頃の備えを大切に、町の話題、暮らしの情報、図書館だより、俳句、短歌。第20回音画レガッタ記念大会、5月19日土曜日から20日日曜日に音画川想定場で行われた大会の様子をお届けします。水上の熱い戦い。掲載写真、解説。写真1、3、4。19日にオープン男子、20日にオープン女子、区対抗男子、女子の部の白熱したレースが開催された。写真2、音楽群内のゆるキャラがイベントに花を添えた。写真5、6、復興応援を目的として、東峰村や添田町をはじめとする、九州北部豪雨、被災自治体や、地元音楽高校などの PR ブースが出展され、多くのお客さんで賑わった。写真7、各チームの趣向を凝らしたチームウェアが、レースを鮮やかに彩る。写真8、第20回大会を記念し、航空自衛隊芦屋基地の協力により、T4 中東練習機2機による祝賀飛行も実施された。写真9、記念大会の応援に駆けつけた小川博、福岡県知事。音画川想定場で2日間にわたり、第20回目の節目となる音画レガッタ記念大会が開催されました。出場者は町内外から67チーム492人となり、過去最多を記録。県外からの参加も数多くありました。音画レガッタは500メートルのコースを4人漕ぎのナックル艇で、4人の走手と1人のダッシュ、コックスの計5人のクルーで艇を進めて競います。力任せで漕いでも艇は進まず、全員が息を合わせて漕ぐことが求められます。会場では復興応援自治体ブースとして、熊本県菊池市、大分県日田市、田川郡添田町、朝倉郡東峰村の皆さんによる特産品の販売なども行われました。第20回音画レガッタ記念大会、レース結果。オープン男子の部、優勝、音画の赤しそ、2分03秒09。準優勝、三栄健康、2分10秒09。第3位、チームソロモン、2分10秒91。オープン女子の部、優勝、菊池市スポーツ推進、ヨカオナゴクイーン、2分30秒82。準優勝、社会福祉法人、福祉、紹介園、2分39秒63。第3位、ジェネック、2分43秒40。区対抗男子の部、優勝、広渡り南電関電3号、2分11秒15。準優勝、今子が A、2分11秒 1.80。第3位、紙デフ男子、2分18秒96。区対抗女子の部、優勝、ハスッコ、最高、2分18秒84。準優勝、チームベフ、2分29秒16。第3位、オニズ女子、2分30秒70。白熱した戦いの結果、オープン男子の部では、オンガの赤しそが優勝し、5連覇の快挙を達成しました。レースタイムにより、今年はオンガの赤しそと、区対抗女子の部から、ハスッコ、サイコ、神出福の2チームが、9月15日、16日に開催される、第27回、全国市町村交流レガッタ大津大会、滋賀県大津市に派遣されます。オンガ町代表として頑張ってください。特集、未来を変えるのは私たち、オンガ町の男女共同参画、私の男女共同参画、特別インタビュー、オンガ町の各方面で活躍する3人に、それぞれの視点から男女共同参画についてお話をお伺いしました。はじめに、オンガ町人人応援団都市について教えてください。どんな活動をされている団体ですか？吉岡美穂さん、オンガ町人人応援団都市会長、オンガ南学堂支援員。平成10年に町から男女共同参画を実現するための講座を開くから参加してと打診されたのが始まりです。その主要メンバーで都市を設立して今に至り、年5、6回程度講座や研修を企画しています。また企画した講座を子育て中のお父さん、お母さんにも聞いてもらいたい思いがあり、託児付きの講座を始めました。今では町の主催事業の託児を担っています。今年は都市設立20周年記念として公開講座、男女共同参画の視点で見る熊本地震を開催します。災害現場では行政の視点が大事で、避難所でなかなか女性の声が届かなかったり、女性が気を使いすぎて自分の思いを伝えられず、心身ともに疲れ切ってしまったりしたという声を聞き、学ぶ機会が必要だなと思い企画しました。熊本地震の話が出ましたので、災害時の男女共同参画についてお聞きします。オンガ川区公民館長、白川雅美さん。男性は力仕事などの面で、女性は介護や料理などの面で得意なことが多いですよね。やっぱり男女で協力し合って困っている方の支援ができるといいなと思います。有限会社今橋書店代表取締役、男女共同参画推進登録企業、男女共同参画審議会委員、今橋和樹さん。昨年、商工会からボランティアとして自分を含め男3人で朝倉市に行きましたが、力仕事ばかりしていました。家の中までは悪いかなと思って入れず、泥運びをして、感謝はされましたが、女性だともっと違う支援ができたのではと感じました。災害時ではなく、日常ではどうでしょう。家事や育児などをしながら、仕事や地域の活動をすることについて教えてください。白川さん、公民館長を引き受けるにあたって、最初は心配していましたが、案外みんな助けてくれるものです。 私はパソコンが苦手なんですが、そこはパソコンが得意な若手役員が作業をしてくれます。夫は私が忙しくて家事がおろそかになっても大丈夫だよと言ってくれています。それから私はみんなに気を配りサポートする刈谷さんが区長をされているから公民館長を引き受けました。基本的にうちの区はすべての行事の運営に全役員、そしてその家族が参加します。本当にいろんな行事に皆さん出てきてくれます。10年来の友達なんかは、恩賀川区に引っ越してきたいっていうぐらいなんです。吉岡さん。学童の仕事を始めたとき、私の子供は4歳と2歳でした。うちは親と同居で、協力体制ができていたし、自分の仕事を家族が認めてくれていたからこそだと思っています。それがなかったら、今頃埋もれているんじゃないかな。はじめは私も女性だから遠慮するっていうような気持ちがありました。だんだんきちんと自分の意見も言えるようになる。ならなきゃいけないんだと視点が変わっていったのは、様々な研修や講座に参加できたことや、仕事をしている流れの一つなのかなと思っています。今橋さん。うちは子供が3歳と1歳で、夫婦共働きです。今年度は地区で隣組長をすることになり、隣組費の集金も2人でしましたし、妻が仕事の時は自分がしています。2人とも仕事をしているし、自宅で美容室をしている妻はいきなり仕事が入るので、2人で協力して、隣組長の仕事をするしかないんです。企業の視点から見た男女共同参画はどのようなものでしょうか。今橋さん。商工会でも男女共同参画推進企業登録制度の話をしてみました。しかし、恩賀町は小企業が多いというのがあって、なかなか登録に結びつきにくいという現状がありました。うちも社員は6人。自分も企業登録をする上で考えさせられました。子供がまだ小さい社員もいるし、幼稚園や学童の役員をしている社員もいます。そうした社員を町内企業としてバックアップしなければと思っていますが、正直苦しい部分があります。やはり小さい企業だと負担が大きくなりますよね。誰かが抜けるとそこを埋める必要があるので。ただ、うちは会社の方針でやるだけやろうとしています。働きやすいように、有給休暇を1時間単位で取れるようにして、ある程度融通が効くようにもしていますし、ワークライフバランスが叶えられると社員のやる気もアップすると思うんです。70年間町内で会社を続けてこられたのは働いてくれる社員のおかげですから。最後に、まだ日本の社会では家庭と仕事の両立は女性の課題と捉えられる傾向があります。この点はどのように感じられますか？今橋さん。うちの男性社員で言うと、今日は夕食を作らないといけないとなれば定時で帰宅しています。うちは男性も女性もを目指しています。企業側からすると、男性でも女性でも若い人を雇うとなると、どうしても出産、子育てなど、考えてしまいますが、特に今まで女性が仕事と家庭の両立という面で頑張ってきてくれたからこそ、それを形にしたいなという思いがあります。 吉岡さん、今橋さんのお話を伺っていて思ったんですが、職場に多世代がいると支え合えると思うんです。多世代、どの年代の男女も大事で、支え合うっていうところになると、ワークライフバランスも基本にあり、その過程を支えるためには、社員がどう協力し合うかっていうところがある。イクボスの教育も組み込まれていると思うんです。子育てが安心してできる多世代がいる職場っていうのもあっていいのかなと。白川さん、学童に行くと最近はお父さんのお迎えが多くなったように思えます。こういうところからも以前よりは男性が家事、育児に関わっていることが見て取れますよね。ですが、やはり男性がより家事、育児に関わりやすくするためにも、職場や社会の男女共同参画への理解がもっともっと必要だと感じています。これからの男女共同参画を考える。音楽庁では、平成25年4月に、音楽庁男女共同参画推進条例を施行し、男女共同参画推進計画及び実施計画第2次改定平成27年度から平成31年度に基づき、様々な取り組みを行っています。男女が共に支え合う地域づくり。女性の活躍で地域を元気に。新たな女性リーダーの育成や、その活動を支援するため、女性交流セミナーを開催。多様化する地域課題を解決するためには、男女が共に地域活動に参画する必要があります。特に災害時には、男女が共同して対応することが重要です。音楽庁の平成29年度における、地域での女性役員登用率は 34.7% となり、調査開始以来最高となりました。男女共同参画出前講座。あなたの地域に出向いていきます。住民の皆さんにとって最も身近な場である地域に男女共同参画の意識が根付いていくよう、町内23の全行政区で出前講座を実施しています。職員が自ら出向くことで、地域の現状を知る絶好のチャンスと捉えています。本年度は尾崎をはじめ8地区で実施する予定です。町長が率先して、イクボス宣言。理想の上司を目指して、働き方に対する意識改革を目指すため、音楽庁では、町長、副町長、教育長をはじめ、管理職全員がイクボス宣言を行いました。イクボスとは、職場で共に働く部下のキャリアと人生を応援しながら、業績と結果を出しつつ、自ら仕事と私生活を楽しむことができる上司のことです。男性にとっての男女共同参画。もっと父親を楽しもう。男性の家事、育児参加への意識向上を目指し、男性セミナーを開催。本年度はお父さんと遊ぼう、ニュースポーツを楽しむをテーマにした講座など、子育て世代の節を対象とした講座を開催します。音楽庁のお父さん、子供と一緒に楽しく遊びましょう。男女共同参画推進企業登録制度。広げよう男女共同参画の輪。今年度新たに夢タウン音楽店、有限会社、今橋書店が登録され、登録企業は 6社となり、男女共同参画の輪が広がっています。男女共同参画を推進している町内企業の登録制度を設け、男女が働きやすい職場環境づくりを積極的に推進している地元企業を応援しています。未来の遠賀町のため、男女共同参画を推進します。遠賀町役場福祉課福祉人権係、木村純子係長。吉岡さんは20年近く熱心に男女共同参画に取り組み、地域で活躍している女性の先駆け的存在。白川さんは昨年度女性初の公民館長になった新たな女性リーダーです。彼女たちのように地域に根ざした活躍をする女性がもっと増えることを願っています。また、今橋さんは地域密着企業としてそこで働く従業員に寄り添う男女共同参画に理解ある経営者です。これからは良い人材を確保し、長く働いてもらうために多様な人材が活躍できる職場づくりが求められていると感じました。インタビューを終え、今改めて思うことは、未来を変えるのは私たちなんだということです。これからも未来の遠賀町のために男女共同参画について、住民、団体、企業など様々な皆様の理解を深め、一緒に施策の推進を行っていきます。6月には遠賀町立図書館で男女共同参画の企画展を開催します。わかりやすく楽しい内容の展示を予定していますのでご期待ください。男女共同参画企画展。見てみて私たちの町、遠賀町の男女共同参画。6月14日木曜日から7月1日日曜日、遠賀町立図書館。観覧無料。ご来場お待ちしています。遠賀町が行っている取り組みや関連書籍、男女共同参画パネルの展示などを行います。ぜひお立ち寄りください。問い合わせ、福祉・人権係。
防災対策の進め。大規模災害に備えて、昨年の九州北部豪雨をはじめ、一昨年の熊本地震など、九州地方でも災害が多発しています。常識をはるかに超える大規模な災害は、私たち人間の力では食い止めることはできません。しかし、災害による被害は日頃の備えによって減らすことができます。町による防災の取り組み、控除はもちろんのこと、防災の基本となる自分の身は自分で守る自助。日頃からの見守りや地域の絆によって隣近所で助け合う共助こそが災害による被害を少なくするためには欠かせない取り組みです。近年の水害の傾向。ゲリラ豪雨の場合、急に大粒の雨が降り出したかと思うと、あっという間に側溝から水が溢れるという短期集中型の雨が近年の特徴です。ゲリラ豪雨による漏水で堤防の内側に水が溜まってしまう内水被害を防ぐため、遠賀川へ強制的に水を流す排水ポンプなどが町内にも整備されています。しかし、短時間に予測を超える大雨が降ると、河川の水位をコントロールすることが大変難しくなります。また、満潮の時には逆流現象が起き、遺跡が開けられないため、干潮の時に河川の水位を下げるようにしています。しかし、 自然の猛威には思うように対処できないこともあります。ゲリラ豪雨時は無理に避難せず、建物の2階に上がるなどしましょう。土砂災害の場合、土砂災害は突然発生し、一瞬にして命や財産を奪ってしまいます。このため、土砂災害の危険性がある区域を明らかにし、早めの避難を実施するため、土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域を指定しています。小石が落ちてくる、崖から出ている水が濁っている、などの前兆現象や土砂災害警戒情報が発表された場合は、早めに避難しましょう。土砂災害警戒区域と土砂災害特別警戒区域は、恩賀町ホームページで確認できます。早めに判断、早めの避難。大切な命や財産を災害から守るためには、早めの避難が必要です。早めに避難するためには、気象情報や防災情報に対して敏感になる必要があります。防災メール、まもるくんに登録するなど、積極的に情報を取得しましょう。町では、防災行政無線放送が聞こえにくい場合や、聞き逃してしまった場合に、0180-999-777 に電話すれば、放送内容を確認できるサービスを提供しています。場合によっては、避難に関する情報が発表されるよりも前に、自主的に避難することが必要となります。そのためにも、危険を察知して、自分の命を守るという、危険を判断する能力を身につけることが求められます。避難の原則。災害時は想定外のことが起こります。臨機応変に対応しましょう。いかなる現況下においても、その時できることに全力を注ぎましょう。周りが避難していないので大丈夫と思わず、率先して避難しましょう。大雨に対する備え、家の周りを点検。悪天候の時に、強風で飛散するものがないか、修繕する場所がないか点検しておきましょう。避難の準備。リュックサックなどに懐中電灯やラジオ、非常食、最低3日分を目安に食料や飲料水、薬などを入れ、停電してもわかる場所に置きましょう。再点検も忘れずに。避難場所や避難する方法を確認。避難勧告に備え、最寄りの避難場所と避難する方法を防災ハザードマップなどで確認しましょう。増水している場合がありますので、河川には絶対に近づかないでください。防災ハザードマップは3月に全国配布しています。お手元のない場合はお問い合わせください。避難情報の確認。町では災害が発生する危険性が高まった場合に、起こりうる災害種別に対応した区域を示して、避難勧告などを発令します。発令する避難情報は、防災行政無線、エリアメール、町のホームページなどでお知らせします。避難情報の種類。避難準備、高齢者等避難開始。避難勧告や避難指示、緊急を発令することが予想される場合、避難に時間を要する人、高齢者、障害者、乳幼児などとその支援者は避難を開始します。その他の人は避難の準備を整えます。避難勧告、災害による被害が予想され、人的被害が発生する可能性が高まった場合、速やかに避難場所へ避難します。外出することでかえって命に危険が及ぶような状況では、 近くの安全な場所への避難や、自宅内のより安全な場所に避難します。避難指示、緊急。災害が発生するなど、状況がさらに悪化し、人的被害の危険性が非常に高まった場合、まだ避難していない人は緊急に避難場所へ避難します。外出することでかえって命に危険が及ぶような状況では、近くの安全な場所への避難や、自宅内のより安全な場所に避難します。避難の心得。脱げにくい靴を履く。避難するときは、紐のついた運動靴など、脱げにくい靴を履きましょう。長靴は水が入ってしまうと動きにくくなるので、水の深さに注意が必要です。荷物は背負う。避難するときは、できるだけ荷物を少なくし、手に持たず背負って移動しましょう。レインコートを着用し、足元を探る杖などを持って避難しましょう。水には入らない。避難するときは、できるだけ水に入るのは避け、どうしても入る場合は、膝丈の深さまでにしましょう。それ以上深くなると、動きにくくなり、非常に危険です。無理な避難はしない。無理な避難を試みて、かえって危険な状態になるより、建物の2階に上がるなど、安全を第一に考え、落ち着いて救助を待ちましょう。町内一斉避難訓練に参加しましょう。災害時には、自分の身は自分で守るという自助、地域の絆によって隣近所で助け合うという共助、取り組みが最も重要になります。災害時に迅速かつ適切に行動できる体制を作り、防災意識を高めるため、避難訓練にぜひ参加しましょう。時、6月16日土曜日、午前10時から正午。詳しい内容は広報音画5月25日号でご確認ください。災害が起こるかも。防災情報の入手方法。防災行政無線、広報車。災害情報や避難情報を地域の皆さんに放送したり、広報車で知らせたりします。防災行政無線放送内容確認電話。0180-999-777。テレビ。全国の様子を映像で見ることができるので、テレビのアンテナはしっかり補強しておきましょう。NHK の地上デジタル放送 D ボタンを押して、河川水位、雨量を選べば、恩賀川、中間市の水位を見ることができます。ラジオ、全国の様子を知ることができます。また、乾電池式や手巻き充電式であれば、停電時でも使用できます。携帯電話。携帯サイトから気象情報や停電情報を入手できます。また、停電時の連絡も可能です。エリアメール。町が災害、避難情報などを一定範囲内の受信可能な携帯電話に一斉配信します。登録や利用料は不要で、旅行などでの短期滞在者も迅速に災害、避難情報が入手できます。防災メール、まもるくん。福岡県が改正しているサイトで、登録をしておけば、県内の警報や注意報、町の避難勧告などを発表を、E メールでお知らせします。QR コードでも読み取れます。URL http://www.bosaimobile.pref.fukuoka.co.jp lg.jp 福岡県防災情報。福岡県内の防災情報が確認できます。QR コードでも読み取れます。URL http://www.mobile-dobok.pref.fukuoka.lg.jp/国土交通省川の防災情報。全国の雨量、河川の状況が確認できます。QR コードで読み取れます。URL http://i.river.go.jp インターネット。各地域の細かな情報を入手することができます。予報や予測を見れば、雨雲の動き方がわかります。また、遠賀町ホームページでも、防災情報のコーナーを設けています。気象庁、気象情報など、QR コードで読み取れます。URL http://www.jma.go.jp 国土交通省遠賀川河川事務所 河川の状況 QR コードで読み取れます。URL http://www.qsr.mlit.go.jp/onga 九州電力停電の状況 QR コードで読み取れます。 URL http://www.kyuden.co.jp 遠賀町役場緊急情報など QR コードで読み取れます。 URL http://www.town.onga.lg.jp 問い合わせ庶務係。タウントピックス、街の話題。息の合ったダンスで観客を魅了。3年生のスペシャルラブ。5月14日、恩賀南中学校第35回春季体育大会。恩賀南中学校で体育大会が開催されました。天候の影響で平日の開催となりましたが、リレーや組体操、ダンスなど生徒たちは日頃の練習の成果を存分に発揮していました。3年生によるダンス、スペシャルラブでは、男子生徒と女子生徒が息の合ったダンスを見せ、会場からは大きな拍手が送られるなど、楽しい体育大会となりました。紙面にはリレーや組体操、ダンスなどの写真が掲載されています。子供のためのお祭り。楽しいこと、学べることがいっぱい。4月29日、恩賀子供祭り。恩賀総合運動公園で毎年恒例の恩賀子供祭りが開催されました。パトカーや消防車、高所作業車など、みんなが大好きな働く車が勢揃い、恩賀町のイメージキャラクター、恩賀っぴーもやってきて、会場は大にぎわいでした。子供たちにとって楽しい一日となったようです。エコについて学べる展示に子供たちは興味津々、トラクターなど、 大型車両に乗ることもできるなどの写真が掲載されています。音楽高校生がレスリング2部門で全国第5位ベスト16の快挙。4月14日15日 JOC カップ全日本ジュニアレスリング選手権大会、横浜文化体育館、横浜市中区不老町で開催された全日本ジュニアレスリング選手権大会、20歳以下全国大会の男子ジュニアの部、グレコ・ローマンスタイルで音楽高校3年福島俊秀さんが77キロ級で第5位、3年浜崎ひろむさんが130キロ級でベスト16に輝きました。この大会は高校生だけでなく大学生も参加するハイレベルな戦いで、彼らは九州予選を勝ち抜き、ここまでたどり着きました。福島さんは、大学生も出場している試合で全国5位という結果は嬉しいですが、あと1勝でメダルに手が届いたので、悔しい気持ちの方が強いです。次の試合はインターハイの予選なので、音楽の力、インターハイ出場ができるよう、日々の練習に取り組みます。浜崎さんは、全国大会の舞台で大学生相手に自分の投げが通用したことはとても嬉しかったです。しかし、最後の詰めが甘く、逆転されたので反省点が多い結果となりました。インターハイ予選を優勝し、インターハイでリベンジしたいです。と語ってくれました。結果に満足することなく、さらに上を目指そうという意気込みの二人、今後の活躍も期待しています。浜崎ひろむさんと福島秀俊さん、賞状を手にした写真が掲載されています。
暮らしの情報、音楽町役場、電話 093-293-1234、ファックス 093-293-0806、駅前サービスセンター、電話 093-293-8233、ファックス 093-293-8234、音楽町中央公民館、電話 093-293-1355、ファックス 093-293-5533、音楽コミュニティセンター、電話 093-293-6525、ファックス 093-293-7057、音楽体育センター、電話 093-293-5434、音楽町立図書館、電話 093-293-9090、ファックス 093-293-9091、ふれあいの里センター、電話 093-293-2030、ファックス 093-293-8506、音楽町消費生活相談窓口、電話 093-293-7783、音楽町企業支援施設ピピット、電話 093-293-2616、音楽町公式ホームページ各種申請書様式集は QR コードで読み取れます。健診子育て、すくすく乳児広場、時、6月19日火曜日、受付、午前9時30分から10時30分、ところ、音楽町中央公民館、対象、町内に住んでいる生後2ヶ月から1歳未満までの乳児とその家族。内容、ベビーマッサージ、身体計測、助産師、保健師による育児相談、栄養士による栄養相談。費用、無料。持ってくるもの、母子健康手帳、バスタオル、問い合わせ、 健康対策係。試験募集。学童保育クラブ支援員募集。元気で明るく子供が好きな人、学童で働いてみませんか？勤務時間、平日、午後1時から7時のうち、3時間から5時間。土曜、学校長期休業日、午前8時から午後7時のうち5時間。週3日から5日程度。賃金、時給800円から。通勤手当があります。その他、経験や資格は問いませんので、まずはお電話ください。問い合わせ、広小ひまわりクラブ、広あたり小学校敷地内、電話093-293-1910。育児休業代替臨時職員募集。募集人数1人。業務内容、一般行政事務、任用期間、8月上旬から平成32年11月30日予定。応募資格、18歳以上でパソコンの操作ができる意欲のある健康な人。勤務場所、音楽町役場、庁舎内。勤務時間、午前8時30分から午後5時15分。土曜、日曜日、祝日は休み。賃金、月平均21万円程度。賞与含む。諸手当等については、音楽庁ホームページでご確認ください。応募、募集期間、6月11日月曜日から29日金曜日、必着。申し込み方法、総務課窓口にある申し込み書に写真を調布して提出してください。申し込み書は音楽庁ホームページでダウンロードできます。その他、面接は7月11日水曜日に行います。音楽庁役場に事務、アルバイトの登録を知っている人も、別途申し込みが必要です。申し込み、問い合わせ、人事係。無料介護講座受講生募集。ウェルパークヒルズ中間市通り谷では介護スポット講座、介護実践コース、介護予防認知症サポーター養成講座などの無料介護講座を開催しています。興味のある人はホームページをご覧いただくかお問い合わせください。申し込み問い合わせ、福岡県地域介護実習普及センター、電話093-244-4747。URL、http://www.leden21.com/couresee/char。成人講座、ポーセラーツ教室、世界で一つのデザイン食器、白い陶器にお好みのシール、転写紙を貼って、800度の釜で焼き付けます。お皿やマグカップなどに、花柄やイニシャル、名前を入れて世界で一つだけの自分だけの食器を作ってみませんか？時、7月3日、17日、24日、31日、8月7日、すべて火曜日、午前10時から正午、1回だけの受講でも可。ところ、音楽庁中央公民館、対象、庁内に在住、在勤の人、定員15人、申し込み者多数の場合は抽選します。受講生、希望者が5人未満の場合は開催しません。費用、受講料、1000円、全日程、教材費500円、1回、申し込み期限、6月22日金曜日、持ってくるもの、ハサミ、申し込み、問い合わせ、町民、学習ネットワーク、事務局、音楽中央公民館内、段ボールコンポスト堆肥化講座、受講生募集、 段ボールコンポストとは、生ゴミを微生物の力で分解し、堆肥を作る生ゴミ処理法の一つです。この堆肥を使うと、野菜や花がよく育つ、好評です。初めての人にも分かりやすい内容となっていますので、たくさんのご参加をお待ちしています。また、当日は段ボールコンポストスターターキットを半額、1140円で販売します。時、7月13日金曜日、午後6時30分から8時、ところ、音楽町中央公民館、対象、音楽群仲間市に在住の人、定員30人、先着順、費用無料、申し込み方法、電話または音楽群内の町役場や仲間市役所の環境担当の窓口にある申し込み用紙に記入してファックスでお申し込みください。申し込み用紙は音楽群各庁仲間市のホームページからもダウンロードできます。申し込み期限7月6日金曜日、申し込み問い合わせ福岡県広域地域振興課電話0926433210、ファックス0926433164、ピピット閲覧棚の利用者募集。音楽庁企業支援施設ピピットの閲覧棚を貸し出します。事業者は商品の紹介にご利用ください。詳しい内容はお問い合わせください。対象、町内に起業した人、町内の既存事業所、ピピット利用者、募集区画15区画、利用期間7月1日から平成31年3月31日のうち連続する3ヶ月、1事業所につき1回限り、費用無料、申し込み問い合わせ、音楽庁企業支援施設ピピット、電話0932932616、テレビやインターネットで学べます。放送大学、入学生募集。放送大学では10月入学生を募集しています。心理学、福祉、経済、歴史、文学、情報、自然科学など約300の幅広い授業科目があり、1科目から学ぶことができます。全国に学習センターが設置されており、サークル活動などの学生の交流も行われています。資料を無料で配布しています。興味のある人はご連絡ください。問い合わせ、放送大学福岡学習センター、電話0925853033、放送大学北九州サテライトスペース、電話0936453201。
音楽庁情報公開条例、個人情報保護条例の運用状況を公表します。音楽庁情報公開条例第37条第2項と、音楽庁個人情報保護条例第44条の規定に基づき、平成29年度中の運用状況を公表します。情報公開、請求件数14件、内訳、請求に対する決定状況、全部公開8件、一部公開3件、非公開3件、うち不存在によるもの3件。個人情報、事故の情報の開示請求、請求件数2件、内訳、請求に対する決定状況、全部公開2件、一部公開0件、非公開、うち不存在によるもの0件。問い合わせ、法制係。学童保育所、保育料助成事業が始まります。音楽庁では、 平成30年度から学童保育所を利用する保護者の経済的負担を軽減するため、支払った保育料の一部、または全部を助成する事業を始めました。対象となる人は、必ず期限までに申請をしてください。対象、助成額、生活保護受給世帯、保育料の全額、世帯全員の住民税が非課税の世帯、保育料の半額、短期利用のみの児童の保育料は対象外です。詳しい内容はお問い合わせください。申請方法、学童保育所、入所承認通知書に同封している申請書に記入して提出してください。申請期限、6月29日金曜日。提出先、問い合わせ、子育て支援係。お知らせアラカルト。福岡県ひとり親サポートセンター飯塚ブランチ。ひとり親家庭などを対象にハローワークと連携して就業支援や養育費相談などを行っていますので、お気軽にお電話ください。また、各種講習会も開催していますので、参加を希望する人は事前にお申し込みください。就業支援、随時受け付けます。出張相談もあります。養育費相談、随時電話で受け付けます。介護福祉士実務者研修講習会、時、8月20日月曜日から10月31日水曜日、午前9時から午後5時、期間内の月曜日、水曜日、金曜日のうち9日間実施します。ところ、ミレジョブカレッジ飯塚校、飯塚市吉原町、定員8人、書類選考を行います。費用、1万円、テキスト代。申し込み期限、8月2日、木曜日。パソコン、ワード、エクセル、基礎から応用講習会。時、9月3日、月曜日から10月15日、月曜日。午後6時30分から9時。期間内の月曜日、水曜日、金曜日のうち16日間実施します。ところ、宗像市役所、宗像市東郷、定員10人、書類選考を行います。費用1000円、テキスト代。申し込み期限8月16日、木曜日。共通事項、その他、講習会は無料託児あり、申し込み問い合わせ、福岡県ひとり親サポートセンター飯塚ブランチ。電話 09482103900。 避難行動要支援者名簿に登録しませんか？避難行動要支援者名簿とは、災害時の避難に支援を必要とする高齢の人や障害のある人などが、誰から支援を受け、どの避難所に避難するかを決めて登録する名簿です。登録した内容は、町や自治会、福祉ネットワーク、消防署、自主防災組織などの関係機関で共有し、災害時の避難誘導や安否確認などを速やかに行うために使用します。また、災害時の支援活動を円滑に行うため、平常時の見守り活動に使用し、最新の情報を維持していきます。申請者は個人情報の提供に同意が必要です。対象、災害時に自分で避難することが困難で、地域からの支援が必要な人。登録問い合わせ、高齢者支援係、庶務係。遠賀町、立地適正化計画を公表しました。遠賀町、立地適正化計画を6月1日付で公表しました。計画の内容や必要な手続きなどは、 音画庁ホームページでご確認ください。問い合わせ、都市計画係。九州職業能力開発大学校キャンパス見学会。機械系、電気系、電子情報系及び建築系の分野におけるものづくり教育を行う学校です。時、7月16日、月曜日、祝日、午後1時から4時、8月25日、土曜日、午後1時から4時、11月10日、土曜日、午前10時から午後1時、11月10日、土曜日、学園祭同日開催、ところ、九州職業能力開発大学校、北九州市小倉南区 C。 問い合わせ、九州職業能力開発大学校学務課、電話 093-963-8353。 スズメバチ駆除のための補助制度。気温が上がり、スズメバチの活動が活発になる季節になりました。音楽町ではスズメバチの駆除にかかる費用の補助を行っています。なお、駆除は専門の業者に直接依頼してください。対象、次のすべてを満たす人。町内の一般住宅やその敷地内でスズメバチを専門業者により駆除した人。徴税を滞納していない人。内容、スズメバチの駆除費用。税込みの2分の1、上限1万円、10円未満切り捨て。申し込み方法、駆除完了後3ヶ月以内に補助金を振り込む通帳とスズメバチを駆除したとわかる領収書、印鑑、認め印鑑をお持ちください。申し込み問い合わせ、環境衛生係。スポーツ、第14回、音画ライオンズ期、音画軍、中間市、剣道連盟会長杯、争奪少年剣道大会。5月6日に、芦屋町総合体育館、音画軍、芦屋町、大和田山賀で、小学生、中学生、149人が参加して開催されました。町内の参加者の結果は次の通りです。個人戦、小学3年生以下の部。準優勝、松尾優也。第3位、江藤空。小学4年生の部、優勝、亀井亮生。小学5年生の部、優勝、篠原大斗。スポーツ、文化、レクリエーション、音画総合運動公園ニュース。子供向け教室、新規生募集のご案内。音画総合運動公園では、子供向けの各種教室を開講しています。どの教室も初心者大歓迎。一緒に楽しく、元気いっぱい運動しませんか？教室名、時、費用。テニス教室、毎週木曜日、キッズ、午後5時から6時、ジュニア、午後6時から7時、全15回、1万5000円、途中入会の場合、残りの回数かける1000円、バドミントン教室、毎週火曜日、午後5時から7時、月会費2500円、ふれあい陸上運動教室、毎週月曜日、月3回、午後5時から7時、全15回、1万5000円。途中入会の場合、残りの回数かける1000円。ハニーズダンススクール、毎週木曜日、月3回程度。スターター、午後5時30分から6時30分。ベーシック、午後6時40分から7時40分、月会費7560円。 河合体操新体操教室も開講中。また、どの教室も随時無料で一回体験できますので、希望者は事前にご連絡ください。申し込み問い合わせ、音楽コミュニティセンター、電話 093-293-6525、http://onga-sportspark.com 犯罪不審者火災救急件数該当犯罪4件内訳車上狙い1件部品狙い1件万引き1件不審者情報0件火災0件郡内4件救急出動81件郡内425件火災案内電話0180-999-998 平成30年4月分楽しいこといっぱいみんな音楽街駅前に集まれ音楽駅前に集まるシェ音楽町が大好きな人も音楽町に来たことのない人もみんな集まれという気持ちを込めてのこの名前をつけました。集まってくれた人と人とがつながっていき、笑顔の絶えない場所になりますように。時、6月24日日曜日、午前10時から午後3時。雨天決行、天候の荒れた日は中止。ところ、恩賀川駅前周辺、受付場所、旧今橋書店。申し込み問い合わせ、音楽川駅前商店連盟、電話 080-3902-0042。ハンドメイド作品を中心に、食のお店やワークショップが音楽川駅前に大集合。ワークショップ、オリジナルパラソル作り、透明傘に好きな絵を描いて、自分だけの傘を作ります。予約優先。時、午前10時から、午前11時から、午後1時から、午後2時から、計4回、各30分。ところ、音楽町企業支援施設ピピット。定員、各回10人、先着順。未就学児のみ、保護者同伴、費用500円、傘など材料費込み。呉服屋さんが教える浴衣着付け教室。今年の夏祭りは浴衣を着ていきませんか？予約のみ。時、午前10時から、午後1時から、計2回、各2時間。ところ、絹工房古賀。対象、身長150センチメートル以上の人。定員、各回5人、先着順、費用500円。浴衣をレンタルする場合は、別途500円。パッチワーク、キーホルダー作り。初心者でも OK。パッチワークを始めてみませんか？予約優先。時、午前10時から。午後1時から計2回、各2時間。ところ、音がちょいのみ酒場ひろちゃん。対象、波縫いをしたことがある人。定員、各回10人先着順。費用500円。材料費込み。その他、ヨガやエステの体験などもあります。6月24日は、音楽町役場南側駐車場でひょっとこフリーマーケットが開催されます。そちらにもぜひお越しください。Do you know they? No.43 マイホーム評価のお願い。多くの人にとって 人生で最も大きな買い物であるマイホーム。その税金、固定資産税は、町職員がマイホームに上がらせていただき、内装などを評価することで算出しています。真新しいリビングや台所、外観など、こだわりの間取りや内装、外壁の色、個性あふれる家もあります。評価する中で、家も年々進化していることを実感します。これまで評価にご協力をいただいた皆さんありがとうございました。また、これから評価をお願いする方は、評価のお願い文書が届きますので、よろしくお願いします。なお、新築住宅の税金は、新築軽減といって、最大で5年間半額になります。また、住宅ローン控除、所得税を受けるには、確定申告が必要になりますので、お忘れなく。問い合わせ、課税係。
夏休みの自由研究に役立つかも。家族で楽しもう。調べる学習講座。身近にあるなぜ、どうして、疑問に思うことの調べ方を楽しみながら学びましょう。時、7月15日日曜日、午前10時15分から午後0時15分、講師、中村信子さん、白百合女子大学、非常勤講師、袖ヶ浦市教育委員、所、音楽町立図書館、対象、小中学生とその保護者、定員、先着順15組30人、申し込み期間、6月23日土曜日から、7月14日土曜日、申し込み問い合わせ、音楽町立図書館、悠久のシルクロード、大新茶祭、芦屋窯の里に集う、東西の文化をつなぐ交易路として、数々のルートがあったとされるシルクロード、お茶の交易の始点となったと言われる中国雲南省をはじめ、アジア各地のお茶や豆抹茶を楽しめる祭りを開催します。また、豆新茶や遠賀郡の特産物、小石原焼きの販売も行います。時、6月24日日曜日、午前9時から午後4時、所、芦屋窯の里、遠賀郡芦屋町大和田山賀、費用1人2000円、入園料とお茶代、問い合わせ、岡垣国際交流協会、電話 093-282-0549。 昭和56年以前の旧耐震基準の住宅について、まずは診断しませんか？住宅耐震診断、耐震改修工事費補助、地震が発生した時の死亡や怪我の多くは、倒壊した建物の下敷きになることが原因です。いつ起こるかわからない地震に備えるために、住まいの地震対策をしませんか？住宅、耐震診断。耐震診断を受けることで、家の耐震性能を確かめることができます。診断対象、次の条件をすべて満たす住宅。町内にある個人所有の木造、戸建て、住宅。昭和25年以降、昭和56年5月31日以前に、建築確認を得て着工された住宅。平屋建てまたは2階建ての住宅。対象外になる住宅。3階建て以上の住宅。スキップフロア、中2階などがある住宅。 店舗併用住宅、鉄骨造り、コンクリート造の住宅、2×4工法の住宅、借家など、診断内容、現地調査による診断、耐震補強計画書、工事見積書の作成、診断実施機関、福岡市、耐震推進協議会、福岡市中央区今川、診断費用、1件あたり3000円税込み、調査訪問時に診断実施機関へお支払いください。申し込み受付期間、6月11日月曜日から7月6日金曜日、午前8時30分から午後5時15分、土曜日曜日を除きます。申し込み方法、都市計画課窓口にある申し込み用紙に必要事項を記入し、住宅の平面図と建築年が確認できる資料を添付して提出してください。申し込み用紙は音楽町ホームページでダウンロードできます。音楽町木造戸建て住宅耐震改修工事費補助事業住宅耐震診断時に作成された耐震補強計画書に基づく耐震改修工事を行う場合、予算の範囲内で経費の一部を補助します。補助金の額、耐震改修工事費の2分の1、上限60万円。その他、工事施工業者との契約は、交付決定通知が届いてから行ってください。補助要件など詳しい内容はお問い合わせください。申し込み、問い合わせ、都市計画係。明るい暮らしのために消費生活、豆知識、皆さんの悩みや疑問、気になっていることにお答えします。水道局職員を装った不審な訪問者にご用心。質問。水道局職員を名乗る人が来て、水道メーターを交換すると、月々の水道料金が定額になり安くなると勧誘された。本当だろうか。答え。水道局職員が訪問し、何か商品を販売することは、絶対にありません。また、水道メーターの交換で、料金が安くなったり、定額になることもありません。不審に思ったら、役場、電話093-293-1234に連絡してください。最近、消防署や郵便局、NTT など、公共的な機関を装って訪問し、商品などの契約を結ばせる悪質業者による相談が寄せられています。身分証の提示を求めるなどして確認し、安易に応対しないようにしましょう。購入を強要されたり、身の危険を感じたときは、警察に連絡してください。相談問い合わせ、音楽町消費生活相談窓口、駅前サービスセンター、電話093-293-7783、なくそう悩み。午前9時から正午。午後1時から4時30分。土曜日曜日、祝日は除きます。ウィッシュ、みんなの願い。人権や男女共同参画の情報を発信します。大きく咲いてね、人権の花、ひまわりの種贈呈式。毎年町内の一つの小学校で人権擁護委員と一緒に人権の花、ひまわりを育てる活動をしています。今年は島戸小学校の3年生が育てます。 4月26日にひまわりの種贈呈式を行い、ひまわりの種が人権擁護委員から児童に手渡されました。人権擁護委員から、人権って何のことだと思う？と問いかけられた児童たちは、学校に通えること、幸せに暮らせることなど、元気よく答えていました。人権について考えながら、みんなで協力し、大きなひまわりを咲かせてくださいね。問い合わせ、福祉人権係、環境衛生だより、紙ゴミで地域を元気に、雑紙風紀よ、舞い上がれ。燃えるゴミの中身は、皆さんは自分の燃えるゴミの袋の中身を確認したことがありますか？生ゴミなどが入っていて、その中身をさらに分別しようとは思えないですよね。でも袋の中には資源になるゴミがいっぱいなんです。燃えるゴミの代表、生ゴミのリサイクルはもう有名ですよね。家庭でできるコンポストでの堆肥化、大規模なバイオプラントによるバイオガス化などなど、しかし今日の主役は紙ゴミです。そしてこの紙ゴミは燃えるゴミの中でおよそ3分の1も占めているのです。紙なら資源ゴミの集団回収で出しているけど、確かにほとんどの人が新聞、雑誌、段ボール、牛乳パックなどの紙類を地域の集団回収や回収業者、拠点回収ボックスなどに出していると思いますが、集団回収で紙袋などの中にいろいろな紙が入れられて出されているのを見たことがありませんか？実はそれ紙袋も含めて雑紙なんです。雑紙って？雑紙とは先にあげた新聞などとプラスチックや金属箔が貼られたもの、防水加工がされたもの、粘着剤のついたもの、汚れのひどいものなどを除いた紙類のことです。身近なもので言えば、お菓子、食品、薬、ティッシュなどの箱、チラシ、ポスター、パンフレット、封筒など、紙以外のものがついている場合は外してくださいという具合に、例を挙げるとキリがないくらいあります。そのため紙ゴミに占める割合も 40% ほどあり、計算上、音楽町から出る1日1人当たりの燃えるゴミ 720g のうち、雑紙は 96g、年間では35kg にもなります。この量には事業所からのゴミも含まれていますが、侮れない量ですよね。でも紙って安いんじゃない？買取価格は1キロ4円ほどですが、町が事前登録している集団回収実施団体に交付している奨励金が1キロ6円ですので、実際には1キロ10円にもなります。皆さんがお住まいの地区の財政のためにも、ぜひ雑紙の回収を意識してみてください。問い合わせ、環境衛生係。Your Library 音楽町立図書館だより、本と雑誌のリサイクルを開催します。お目当ての本がある方は、お早めに先着順でなくなり次第終了します。図書館イベント情報、本と雑誌のリサイクル、図書館で入れ替えとなった本や雑誌などをお譲りします。一人10冊まで、 時6月23日土曜日から29日金曜日、リサイクル用の本を募集、読み終えて不要になった本を図書館へお持ちください。時6月22日金曜日まで。折り紙教室、時7月16日月曜日祝日、午後2時から3時、定員、先着順10人、対象、小学生以上、申し込み期間6月16日土曜日から、絵本の読み聞かせや手遊びをします。お話し会、幼児から小学校低学年向け、時、毎週土曜日午後2時30分から3時、お話し会、0、1、2、赤ちゃん向け、時、6月20日水曜日、午前11時から11時30分。図書館スタッフの一押し、竜の耳を君に、著者、丸山正樹。殺人犯を目撃したのは、監獄省の少年だった。言語とは、家族とは何かを、手話通訳士を通して描くミステリー。ここが面白い。手話に関心があったので、この本を手に取りました。手話通訳をする場面では、まるで手の動きが見えるようです。監獄省というのも初めて知りました。コミュニケーションが取りづらく、苦しい思いをしている人がいるという現実。通訳者自身が抱えていること、少年の心の動き、事件のこと、どんどん引きつけられる一冊です。ウリボー。新着本案内。小萩のかんざし、著者北村薫。昭和8年、父は大学を卒業した。だが、不景気の波が押し寄せ、残された日記を手がかりに綴る、著者の父の、評伝風小説、完結編。海を抱いて月に眠る、著者、深沢牛尾。親戚や家族に疎まれながら死んでいった父、遺品のノートには、家族も知らなかった父の半生が記されていた。父の真実の姿とは。じっと手を見る、著者、久保美澄。富士山を望む町で、介護士として働く、かつて恋人同士だった二人。この町以外に思いを馳せる彼女と、町に縛り付けられていく彼は、乗客ナンバー23の消失、著者、セバスチャン・フィッツエッグ。次々に乗客が消える客船に、妻子失踪の謎を解くべく乗船した捜査官が直面する謎、危機迫る捜査がたどり着いた真相とは、俳句短歌、音楽短歌会映像、奥、睦弥線、甘夏の小さな枝がフェンス越え、我が庭内に今年実がなる。甘夏の小さな枝がフェンス越え、我が庭内に今年実がなる。松原恵子、リスのごと、ほっぺを大きく膨らませ、幼はバナナ半分食べり。リスのごと、ほっぺを大きく膨らませ、幼はバナナ半分食べり。関口君、紫陽花と柿の葉茂る間より、彼方の景色ちらほら見うる。紫陽花と柿の葉茂る間より、彼方の景色ちらほら見うる。寺本正光。岡短歌会映像、 上村高尾線。見つかれば、抜かれる定めのランタナが、猛スピードで裏山を惜しむ。見つかれば、抜かれる定めのランタナが、猛スピードで裏山を惜しむ。谷口玲子。藤棚のレースのカーテン揺らしつつ、花あぶは舞う、サンバのリズムで、藤棚のレースのカーテン揺らしつつ、花あぶは舞う、サンバのリズムで、今井高見。掘りたてのタケノコ届く正午前、しばらく続く井戸端会議。掘りたてのタケノコ届く正午前、しばらく続く井戸端会議。松本道枝。音楽俳優区会賞、池田幸俊選。糸桜、風さりしあと力抜く。糸桜、風さりしあと力抜く。足が稽古。佐保姫の化粧直しを待たさるる。佐保姫の化粧直しを待たさるる。広渡り豊子。後継の足跡太き春高な。後継の足跡太き春高な。岸本峰。音楽青葉区会賞。岸原清之選。騙しへの答えそれぞれ春の宵。騙しへの答えそれぞれ春の宵。上谷恵美子。出港のドラ鳴り渡る春の宵。出港のドラ鳴り渡る春の宵。石橋京子。春陰や慰霊の鐘の鳴り渡る。春陰や慰霊の鐘の鳴り渡る。きなり稽古。三年ぶりにリニューアル音楽町ここにあり、音楽町ポロシャツ販売中、力強い音楽町の文字と音楽町の位置を表した地図、可愛らしい音楽町イメージキャラクター、音楽ピーのプリント、新しいデザインの音楽町オリジナルポロシャツを販売、クールビズを彩るロイヤルブルーの生地が涼しい夏を演出します。ポロシャツ使用、素材、ポリエステル 100%、カラーロイヤルブルー、サイズ SS、S、M、L、LL、価格1枚1700円、税込み。販売場所、行政経営課、駅前サービスセンター、その他、郵送でのお取り扱いは していません。着用後の返品交換はできません。数に限りがありますので、品切れの際はご了承ください。問い合わせ、企画調整係。こんなにリサイクルできました。音楽町役場やふれあいの里センターなどに設置している配色用油、使用済み天ぷら油や古着の回収ボックスの平成29年度の回収量は次の通りでした。配色用油、使用済み天ぷら油、回収量5534リットル、前年度より244リットル増加、リサイクル、回収した配色用油は、バイオディーゼルや工場のボイラーの燃料として再利用されています。古着、回収量 14,211kg、前年度より3181kg 増加、リサイクル、回収した古着は、リサイクル繊維になり、自動車の内装材、 旧遮音材などに生まれ変わっています。回収ボックスへの出し方、配色用油、使用済み天ぷら油、油をよく冷まし、天かすなどを取り除いてください。水気を切った飲料用のペットボトルに入れ、回収ボックスに入れてください。古着をビニール袋や紙袋に入れ、回収ボックスに入れてください。リサイクルできない衣類などもありますのでご注意ください。ジャージ、ニット、着物、ダウン、布団、ぬいぐるみなどはリサイクルできません。問い合わせ、環境衛生係。お誕生日おめでとう。ハッピーバースデー。3歳までの誕生日のお子さんの写真を掲載します。掲載を希望する人は、広報発行日の1ヶ月前までに、住民課情報推進係広報担当までご連絡ください。堀海希ちゃん、平成27年5月19日生まれ、宮廷。いつも笑顔の素敵な海希くん、たくさん褒められ、時には怒られながら、男らしく育ってね。3歳おめでとう。編集後期、先日息子の小学校の運動会に行きました。昨年はかけっこの撮影に失敗。今回は走る順番など入念に確認し、息子を待ち構えます。スタート直後2位、そして1位の子と並んだ。カメラを持つ手に力が入る。頑張れ、と声援を送ったその瞬間、まさかの転倒。膝から血が、立ち上がり泣くのを我慢して走っていく息子。私はシャッターを押すのを忘れ、背中を見つめていました。良い写真は撮れませんでしたが、頑張って走り切った姿に、息子の成長を感じた運動会となりました。半田。これで2018年6月10日発行の広報音が終わります。編集発行は音が町役場、住民課情報推進係、電話 093-293-1234。今回は広報音画の他に3つの折り込みチラシが入っております。育て問い合わせ、音画庁青少年育成町民会議広報部、電話 293-1234。平成30年度新規創業支援セミナー問い合わせ、音画創業支援協議会、電話 093-281-1505。 音画一品赤しそドリンク問い合わせ、音画町役場まちづくり課、電話 093-293-1234。 駅前サービスセンター、電話 093-293-8233。 今回の音訳はゆいの会、加藤信子、佐々木千代子、佐々木圭一郎、辻恵子でした。